九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は綾野鉄麦染色工房、秋山正和。日本最大規模の商用樹林を誇る綾町で、世界が認めた宮崎ブランドの織物を製造する染色家。蚕の飼育から染色、織までのすべての工程を一貫して人の手によって行い、織物に温かでありながら凛とした美しさをまとわせる秋山さんのその作品、綾野鉄麦に込めた思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
今目の前にあるこちらが宮崎のブランド、綾野鉄麦の、
はい、藍染めのかすりです。
藍染めのかすり、
はい、
藍って一言で言いますけど、本当にこういろんな色合いがあるんですね。
その藍の亀と、それから染める回数によっていろんな色を出すことができますので、
う
ん、
これはもう全部天然自然のものでお作りになってるんですね、はい、そもそもその秋山さんが機械ですとか化学染料を使わずに、はい、もう全て自然のものでされようと思ったきっかけのようなことってあるんですか？
それはあの、約50年ほど前に綾町で織物を作ろうとした時にですね、いろんなあの京都とか東京なんか産地行ってみて、みんなあの前に全部住んでるんですよね。化学染料とかコンピューターで織るとか、そういうのを見て今からとても叶いこないと思ったもんですから、はい、じゃあどういう織物をあえて作ろうかと思った時に、もう回れ右してやろうと思って、
回れ右、
はい、先祖帰りの織物を作ってやろうと思いまして、だからまず糸も手で作ろうと、それから染料もケミカルじゃないものを使ってみよう、それから織も手織りでしようと、それであの手でやるということはですね、スピードが出ないということで、織物にとってはとてもいいことなんですよ。
あ、いいこと、はい、
まず糸を引くときに機械で早く糸を作ると、伸びきったままの糸になるので、ちょうどあの輪ゴムを伸ばしたような状態の糸になりますね。それで手でゆっくり糸を引くと輪ゴムのまだ伸びきる前の状態ですから、その後伸びるんですよね。
あ、弾力性も出るし、はい、あ、なるほど。
だから裾が擦り切れるとか膝が出るとかいうことがないんです、手で引いた糸は。そういうことと、それから植物染料はもともと体を守るために色をつけた染料ですから、うんうん、体のためにもいいし。
そっか、体にいいわけです ね、 いいですね、染料って、
はい、天然染料みんな漢方薬と言われる、みんな漢方薬染まりますから。それと折る時も手でゆっくり折ると、縦糸がテンション緩く折れるんですね。そうするとやっぱり空気も一緒に織り込むって言いますかね、あったかい織物になる。やっぱり縦糸をテンションピンと張ると、もう平面的な織物になりますから、そういうことを考えてやっております。
なるほど。
田原さん、秋山さんの織物は先祖返りした織物ですか？
そうですね、あの最先端っていうのを見た後で、じゃあ自分はそうじゃなくて、こう回り意味して先祖の方向こうと、そしたらむしろ最先端のものができてるなっていう感じがしましたね。
面白いですね。
本当にその手仕事の原点に戻るっていうその決断も、いや、それをもう必要に迫られたからそうなんですよって簡単にね、あの謙虚におっしゃってたんですけれども、決めてもなかなかできることじゃないですよね。本当にもう糸作りから全てこう手作りっていう工房は珍しいんじゃないですか？はい、
そうですね、まあ、あの個人作家でやってる方がいらっしゃるかもしれませんけど、こういうふうに企業的にやってるとこはないですね。
眉から糸を作って、はい、
眉の前に畑作りから、
ああ畑作りからですか、はい、じゃあ眉のその餌から畑から作って、はいはい、おかゆこさんを育てて、はい、そこから糸作って、はい、染めて、はい、織って、いやいやいやいやいや、その 時間をかけるっていうことはすごく意味があるわけですね。
そうですね、糸編の場合は必ずそう言ってもいいと思いますね。
糸編、
はい、だから糸を作る、糸をくると言いますけども、はい、体操の層と書いて
操るという字ですね。
もともと蚕ってこう八の字、無限大のような感じで糸を吐きますね。本来縮んでるんです糸って、それを無理やり伸ばしたまましてるから、やっぱどっか無理が来てるような気がします。だけどピンと伸ばした状態の糸の方が格は高いんですよね、検査の場合。均一な糸ほど格が高いんです。だから我々手で作った糸はちょっと縮んだり節ができたような感じになる場合があるけど、だから味ですかね。例えば同じ鶏肉でもブロイラーの肉と地鶏の味と違うような、そんな数字に現れないものを大事にしたいなと思ってます。
でもその緩みがあったり伸び縮みするっていうことは、繊維の品質としてはむしろ上ですよね。着心地とか機能性とか、
着心地はいいんですけど、着心地は何も数値で表せないみたいですね。だから単繊維でずっと同じ揃ってるというのが今の工業製品の中では大事なんですよ。均一な商品を作るということが。
田原さん、じゃあ秋山さんの意図は、その均一じゃないけど本来の品質的には優れてるってことですよね。
その着心地はいいけれども、やっぱりそれが数値化できないっていうね、言葉はすごく印象に残りましたね。なのでやっぱりこう客観的な数字ではないから認められるまでにはいろいろ苦労したっていうことでした。もう本当にこう手仕事のなんか良さっていうのをね、こう改めて教えられる感じがしたんですけれども、そういう秋山さんの考えに共感する人がやっぱりどんどん出てきて大勢になったからこそ、この綾の手紡ぎ、世界に誇る宮崎のブランドになったようです。
時間をかけてね、180度後ろ向きになって作ってこられたこの手紡ぎが、逆に今やもうブランドとしてすごく注目を集めてるわけですよね。そのあたりいかがですか？
まだまだ大したことないんですけども、大しても半世紀以上やってれば何とかなるんじゃないですかね。宮崎の山奥で変なことやってる俺の家があるというぐらい大体分かってくると思います。まだその程度ですね。
でもやはりご自身にとっても手応えみたいなものはあります？
まだですね、いろんな博物館なんかにも染色店なんか見ると、とても政治にはかないませんからね。なんでだろう、あの無名な人たちがこんなもん作ったのかなと思いますね。
そういう遡って先人の作ったものってのは随分ご覧になるんですか？
随分いろんなとこ見てきましたね。
その中で何か印象に残った織物ってありますか？博物館なんかで見て、
侍ののしめという着物なんか好きですね。今はのしめ模様って女の人ですけど、もともと武士の模様ですけど、ああいう模様なんかすごいデザイン力だなと思いますね。
やっぱ昔の武士って結構いいもん着てたわけです、
ね。そうですね、はい、それ復元したのありますので後でまた。
そうですか、はい、やっぱそういう昔の柄でいいなと思うものはやっぱり復元してみたり
したくなりますね。
田原さん、そののしめ模様ってどんな模様なんですか？
今では七五三なんかの祝い着としてよく見かける染色模様で、もともとは武士の着物の腰のあたりにね、こうある横縞とか、縦横縞のあの模様のことを言うそうです。
そんな先人たちの織物に触発されて秋山さんその先祖帰りの織物を追求してるわけですよね。
そうですね、後ろを向いたりゆっくり歩いたりしているうちに、なんか一周回って秋山さんが先頭に行ってるような、そんな感じも受けましたね。で、工房に言いますとね、このカタンカタンっていうこう織物を手でね織ってる音がすごくこういい感じに聞こえてきて、こうやってなんかこう時間とか空気とかそういうものも一緒に織り込んでるんだなっていうことをすごく感じました。